カツオ食べたい会議。この番組は土佐料理司の提供でお送りします。みなさんこんにちは。カツオを食べたい方をゲストにお送りするこの番組、今日も高知に惚れ込んで移住をされました釣りバカ黒笹康史さんと私森木めぐみの進行で、今週も土佐料理司本店の一室から美味しいお料理とお酒をいただきながらお送りします。黒笹さん、今週もよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
さあ、今日から新生活という方も ね、いらっしゃる
はずですね。エイプリルフールですね。でもこの話はね、嘘じゃなくて本当ですからね。
はい、目の前には美味しいお料理も並んでおりまして、
ね、先週は初ガツオを食べましたけど、今日はクジラが並んでますね。
はい、クジラもありますし、タケノコと山菜とカツオの煮物というのもあって、
ね、あとナスもありますね。
はい、春らしいお料理も並んでおりますが、いいですね。はい、きっとこの方のスーパーにも春の食材がたくさんありますね。
はい、ということで先週に引き続きサニーマートの社長さんの中村明宏さんにおいでいただいてます。はい、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回はどちらかというとサニーマートの話に終始しちゃったような感じがあるので、ちょっとモードを変えようかなと思ってます。今回は中村さん、昭和44年1969年の生まれ、3月生まれで早生まれで、ちょうど51歳になられたところだということなので、はい、まあ、今までご登場いただいた方の中では極めて若い若手、
まあ、人生半分終わりましたけど、
ちょっと若い頃の武勇伝とかも聞いてみたいなと思ってます。まあ、サニーマートに入られるまでどんな子供でどんな若者だったのかみたいなことからちょっと切り込んでいこうかなと思います。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大学は東京？
いや、僕は大学行ってないんで。
あ、そうですか。はい、なんか浪人とかっておっしゃってたの？
浪人中に一番上の長男ができまして、うん、まあ今だから30過ぎなんですけど、うん、長男が、
うん、すごいね。
子供できたんで働き始めました。
ものすごい。
もうじゃあ大学行かずに、
はいはいはい、
じゃあ大学生になる前に子供作っちゃった。
そうです。
すごい。
10代でお父さんにな
った。
そうです、そうです
。すごいですね。じゃあ社会人に、じゃあ
社会人になった。最初はうちの関係の会社で小僧主をやってる、県外の会社で、
そこにまず入られたんですね。
はい、
履歴を見ると91年、平成3年にサニーマートに入社って、はい、戻
ってきて。
じゃあその修業時代って何年ぐらいあったんですか？
3年半ぐらいやったん
です。ああ、そうですか。うん、高知以外のところにいたわけです
か？兵庫県で
やってます。ああ、どんな生活してたんですか？その子育てに邁進して
た。いやいやいや、朝から晩まで、うんうん、まあ、今まで考えられんぐらいなブラックな労働時間を過ごしてましたよ。
その裏方ですか？何をやってたんですか？
今年では大体5店舗ぐらいを1支部ってなるんですけど、その支部長っていうのをやってる時なんかは、クリスマスなんかは前日の12時に店に入って、そっから仕事し始めて、次の日の夜の10時とか、
はあ、22時間労働
のそういうのよくやってましたね。
はあ、なるほどね。
もうじゃあクリスマス1日中お仕事。
そうです、そうです。書き入れ時ですから、年末なんかもそうですね。
はあ、なるほどなるほど。ただもう当然ですけど、中村家に生まれてるわけですから、最終的にはあの中村家を継がなきゃいけないっていう、そういう、宿命にあったわけでしょ？
いや、そんなことは全然考えてなかった
です。考えてないんですか？
考えてないです。考えてなかったから大学も行ってないですし。
ああ、そういうことか。
まあ、自分で働けるだけ働いたらいいかな。
何かその具体的にこんな仕事を、自分の仕事こんなことしたいとかって、そういうなんかビジョンみたいなのあったんですか？
いや、その頃はないですよね、当然。自分の生活を守るために。
あ、もう朝から晩まで働いて。
朝から晩まで働いて。
例えばミュージシャンになりたいとか、なんとかなりたいとか、そういうのはなかった？
ないです、ないです。
はは、変わった。でも若者だったんじゃないかなと思ったんですけど、まあね、子供だけはちゃんと作れたっていうのはすごいなと思います。
そうですか。
で、あのサニーマートに入社で、平成3年にじゃあ高知に帰ってこられたってことです
ね。そうですね。はい、
でサニーマート最初何やったんですか？
最初は水産の担当で、うん、次が青果の担当でして、
じゃあそのあたりでもうこの会社俺がいずれやんなきゃいけないなみたいな、そういう運命を感じてたんですか？
いや、その頃は全然感じてなかった。
それもまだ
、はい、
いつぐらいに にサニーマートを背負って立とうと思ったんですか？
背負って立とうっていう気はどの辺でしょうね。
社長に就任されたのは2007年ですよね。
そうです。
16年ぐらいは社長までの間にサニーマートでいたんですよね。
そうですね、う
ん、
子会社を任された時っていうか、うん、その会社を自分でやらせてくれっていう、うん、まあ、その時うちの親父が社長だったんですけども、うんうん、サニーマートの飲食やってるサニーフーズっていう会社があったんで、うん、そこを
寿司館
ですよね。で自分でやらせてくれって言ってさせてもらったところから、まあ会社の経営っていうのは面白いっていうか、
ね、面白いのが分かったんですかそこで。寿司館はじゃあ 社長があのサニーフーズにいた時に立ち上げられたってことですか？
僕行った時はもう4店舗あったんですけど。
あ、もうすでにあったんですね、はい、小僧寿司の経験が生きたってことですかね。
その経験もあったし、うん、その手前のスーパーマーケットの経験もあったし、まあいろんな方向から見れるかなっていうのは、うんうん、
そうするとそのサニーフーズを任されたあたりからなんとなく俺がやんなきゃいけないかなみたいな自覚が出てきたってことですかね。
そうですね、
うん、遠目に見ながらサニーマートを見てた時ってここはこうすべきだとか、そういう風な具体的なイメージみたいなの持ってたんですか？
もっと積極的に社員が動いたら楽しいだろうなっていうのは、うんうん、サニーフーズの方はやっぱり組織が小さいですから動きやすいっていうか、スピードがあったりとかっていうのがあったんで、
積極的に社員が動けるといえば、黒笹さんにはすごく気になる社員の方がサニーマートにいらっしゃるんですよね。
ずいぶんお世話になってるね
こちらもお世話になって
る出水さんってね、女性がね、はい、どちらかというと広報とか外への情報発信を取られてる方で、僕もずいぶんお世話になって、何か困ってサニーマートサニーグループに頼みたいなっていうと出水さんに電話をするとすぐ実現させてくれる、とっても優秀な社員ですよね。
ありがとうございます。
出水さんはね、もともとパートさんで入って、はい、子育てを終えて社員になられて、はい、かなり重要な仕事をされているっていうふうに聞いてるんですけども、はい、ああいう女性が生き生きと権限も持ちながら活躍できる会社っていうイメージが僕はとってもあるんですけど、それってやっぱりその社長が意識されてる部分なんじゃないかなと思うんですけど、どうですかね。
もっとたくさんいてくれたらいいんですけど、うん、なかなか
もっと欲しい、
欲しいですね。
うん、最初その若いうちに入ってということではなく、パートさんで入ってということはちょっと年齢もいかれてからデミスさんが入られてるわけですよね。
だから子育ても終わって、もともと沖ノ島出身で宿毛に住まれてた方なんで、それを高知に来てもらっていろんな仕事してもらってますけども、自分からいろんな人と関わってたくさんのアイデア出し、自分でこういろいろ動いていきたいっていう社員がもっと増えればもっと楽しい会社になりますよね。
日本の社会ってどうしても新卒でそこの会社に入って、女性は結婚出産があり一旦お休みして退職をしてしまう、もしくは復帰をするのもちょっと大変っていうのがあると思うんですけど、はい、そういうモデルの方がいらっしゃるとこれからの女性の活躍には嬉しいですね。
もっと活躍してもらえる方は来てもらいたいんですけどね。
そうですね、うん、高知県はいろんな課題があって、これから、ね、世界の中でどうやってこう生き残っていくのかっていうのが大きなテーマだとすると、やっぱり高知が今まだ十分に使い切れてない資源は女性のパワーだというふうにずっと思ってるので、そういう意味ではね、今サニーマートの中でデミさんがいろいろと頑張ってらっしゃるっていうのはいいケースかな、ロールモデルになるかなというふうには思いますけどね。デミさんの話が出たんで、一つサニーマートは福利厚生地域交流活動っていう項目が結構しっかりとできていまして、その中に働きやすい環境づくりと積極的な地域の貢献っていうコンセプトで、例えば親子水泳教室とか、はい、ちびっこ健康マラソンとか、クラブ活動、育児、介護休暇、リゾート施設、よさこい祭りとかですね、いろいろ従業員満足度を上げる取り組みを盛んにやられているんですけど、はい、この辺に対するその社長 そのなんて思いみたいなものとちょっとお聞かせいただけないかな。
まあ、従業員さんに働きやすい環境を作るっていうのはすごい大事なことだと思うんです、うん、けど本当はその仕事っていうのを一番やりがいを持ってもらいたい、うん、先の出水の話もそうですけれども、自分がやりたいことをしっかり自分で発案して行動できる、うん、そのことを会社の仕事としてつなげていくっていうのは僕は理想やと思ってる、うん、会社もその中で従業員さんに、まあ、福利厚生としては、まあ、当然会社としてやるべきことはやっていかないと、あと地域の子どもたちに対しての活動がすごく多いんですけども、例えば水泳教室、うん、高知市内全域の小学校でやってます。
私も昔お世話になりました、
はい、
卒業生が4万9千人いる。
うちの店長は全員その地区の小学校の水泳教室で水着て子供たちを教えるんですけど、もともと始まったのがうちのおじいさんが、高知はその頃プールが少なくて、子供たちは川で遊ぶ、川の事故が多いと、だから水泳教室って言っても上手に泳げるんではなくて、泳げない子が泳げるようにし、そうすると川の事故が減るからということで始めたのが45年ぐらい前なんですね。それずっと続けてるんですけども、それと子どもたち中心にいろんなことをやりながら社員との交流をして、自分たちが地域に役立ってるっていうことを社員のそれぞれ店長や従業員さんにも一つ実感してもらいたいなっていうのがあって、いろんなことを続けてます。
なるほどね。いつもね、あのイベントになると可愛らしいサインちゃんたちが出るんですけどあれはどういう経緯でできたんですか？
あれは一番最初にサニーグループで作業を始めた時に、それはどういう経緯でそれができたのかは知らないですけど、もともと女の子の小中高生で始まったのが始まりで、その後いろいろとありましたけれども、将来サニーマートのファン、主婦になってもサニーマートを利用してもらえるファンを子供の頃から育てようっていうこと
です。すごいですよね。なんか AKB より人気あるんじゃないかなと思
って。すごいアイドルみたい。
アイドルだよね。
衣装もすごく可愛いです
あそこにね、自分の娘さんを入れたいっていうお母さん多いよね、
踊りたいっていう子も多いと思います、
ね、舞台に登ると本当にプロみたいだからね。
それも先生がです。中学校3年生2年生が子供たちを教える先生になるんですよね。手前で自分たちが踊りを覚えて、上の子たちが下の子を班長みたいな形の中になって教えるっていうのもあって、すごく礼儀も正しいと思うし、
やっぱりこれも一つのその8金の生産装置になってるかもしれない
ですそうですね。サニーマートさんはあの8金生産装置かもしれないですね。子供を育て、女の子を育て、それから結婚出産子育てを終えた、その経験を積んだ女性たちをまた受け入れて、デミキさんみたいに活躍をする女性にしていく、
ね、やっぱり八金は本当コーチのもう最後の希望だと思う。ぜひその生産装置としてのねあれも維持してほしいなというふうに思うんですけど、
はい、
でもちろんね、あの日々のお買い物の時にも、ね、これからも新鮮なお肉やお野菜、お魚もたくさん揃えて、ね、はい、コーチの生活を支えていただきたいなと思います、はい、ということで今日は4月1日ですけれども、エイプリルフールですが嘘はなしでお届けをさせていただきました。ゲストは株式会社サニーマート代表取締役社長の中村明宏さんでした。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
カツオ食べたい会議の放送は FM 高知のホームページまたは高知カツオ県民会議のホームページのアーカイブからもお聞きいただけます。今までの放送もぜひ聞いてみてください。ありがとうございました。カツオ食べたい会議、この番組は土佐料理司の提供でお送りしました。